さあ時刻は午後5時まもなく41分になるところです。イブナビイブニングナビゲーションをお送りしています。それではここからは毎週火曜日をお送りしています片倉恵修美さんの台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉恵修美さんにお話をお聞きしています。さあそれでは今台湾電話がつながっておりますので、早速片倉さんとつないでみましょう。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、台湾エクスプレスですが片倉さん今日は新刊の話題ということでお願いします。
はい、そうですね、はい、まずちょっと私の新しい本でありまして、今回はですねちょっと最近こう歴史の本とか建築の本が続いてたんですけど、はい、今回は、ね旅行の本です。はい、はい、台湾旅人地図帳という名前の本なんですけど、まあ、どんな本かっていうと、まあ、私ね、これちょっと説明がいるんですけどね、まあ、これまで私ね、ガイドブック、旅行関係の本ね、多く手掛けてきたんですけどね、はい、いつもこう、ちょっと悩んでたことがあるんですよ。それ何かっていうとね、いいガイドブックを作ろうとすればするほど、ある問題点が起きてくる。それ何かっていうと、旅人がこう、自分自身のこう旅っていうものを作るのをやめちゃうっていう現実があるんですよね。ガイドブック見れば全部載ってますから、そのもうどこが魅力的で何をオーダーしたらいいのか何を買ったらいいのか全部今のガイドブック載ってますよね。それはそれでいいと私は思ってるんですけど、ちょっと残念なのは台湾っていう土地はまずこうちょっと他のところと違うところがあるんですね。まず一番分かりやすいことを言うと治安がいいですよね。だから自由に歩ける。あと例えば言葉がこうできなくても、まあ、人々が親切だったり漢字が通じたりね、漢字見て看板の意味分かったりしますから、自分自身で結構歩き回れる。であともう一つはですね、こう知れば知るほど面白くなるっていうポイントがあるんですよね。でこういうのを考えると、やはりね、自分自身でこう歩くためのこう旅のね、まあテキストみたいなものがあったら面白いんじゃないかなってずっと私は思ってきたんですよ。はい、ただ旅行ガイドブックの世界ってのはね、やっぱりこういかに親切でいかに綺麗でいかに分かりやすいものが作れるかって競争してますから、ちょっとこういい本を作ろうとすればするほど、それで価値観で本を作ろうとすればするほどね、なんか旅人がこう自分で旅を作るっていうことのなんか大切さをこう忘れちゃうようなところがちょっとあるんですよね。で今回まあね、ちょっと、まあ、私の家内のねこう著作で台湾探検という本があるんですけど、それを出してくれて、かつ私の、台北時代のこう歴史建築をねまとめた本を出してくれたウェッジって会社があるんですけど、はい、このウェッジから今回もね出していただきました。はい、でまあようやく、まあ、10月の18ぐらいから、だからもうすぐね、書店になるはずなんですけど、はい、どんな本かっていう、まあ、これもねちょっと説明なくなっちゃいましたけど、どんな本かっていうと、地図を中心に街が紹介されてる本なんですよ。はい、だからこう旅人がこうこの本を持ってこの本を開いて自分の足で歩けるように地図をこう重視してですね、あとこう街の紹介とかそういったものを載せてる本なんですね。はい、でガイドブックには必ずあるはずの、例えばお店の営業時間とか住所とかそういうのはこう全部カットしていてあくまでもそのお店の魅力と場所だけが分かるようになってるんですよ。まあ、ちょっとね新しいことで、どういう評価をね、どういう評価されるかまだ分かりませんけどね、ただこう旅を作る面白さっていうねところにはこだわって、ちょっとねこう皆さんのこう旅のお手伝いができればいいなっていうふうに思ってたんですね。
面白いですね。
まあ、これはねやっぱり他の国ではねこう同じようなことはできないと思うんですよね。やっぱりこう人々が親切だったり、まあね、こう気候が良かったりですね、はい、まあ、そういう、 こう 旅人を助けてくれるこう、ね、気質というかそういうものがある土地じゃないとこういうものは多分できないだろうなと私は思ってるんですよ。で、まあ、今回ね、まあ、おかげさまで本出ることになりましたけども、まあ、この本を持ってね、まあ、より多くの人が台湾を好きになってもらって自分の足でこう台湾を、ね、歩いてもらえたらね嬉しいなと思ってます。
はい、まあ、加藤さん本当に発見する楽しさがより楽しめるガイドブックですね。
そうですね、まあ、自分自身でね、こう歩く旅っていうのをね、例えばこう私ぐらいの世代っていうのはね、結構ね、してたんですよね。
はい、
だけど、こう今どうしてもね、こう、まあ、そういうのがどんどん、こう、まあ、なんていうんですかね、こう、ガイドブックをこう確認作業していくような旅がね、増えてきてしまって、ちょっと私もね、こう、それはそれでいいと思いつつもね、ちょっと残念に思ってたんですよ。だから、ここをね、ちょっとなんかより深くより面白い台湾をね見てもらえないかなと思って、今回ねかなりと強調なんですけども、
はい、
まとめてみました。
はい、ありがとうございます。こちら片倉よしみさん、そして奥さんのねマリさんとの強調で、台湾旅人地図帳、こちらがウェッチさんからね、リリースされるということですので、ぜひチェックしていただきたいと思います。また片倉よしみさんは、はい、これからも講演がね、たくさん行われますので、ぜひこちらの方もチェックしていただいて、
本当、釧路にもね、行ければいいんですけど、なかなかちょっと機会がなくてすみません。なかなか釧路に行けないんですけど、まあ、今回ね、こう、新刊が出たので、それに、こう、それを連動してね、ちょっといろんなところで講演しますけども、表紙にね、ちょっとこう、変わったイラストが入っていて、まあ、私とね、家内をキャラクター化したイラストが入ってるんですよ。
はい。
ね、で、これね、何かっていうと、台湾にはね、まあ、これもね、今までいくつか、この、ね、番組でもお話してきましたけど、世界の中で台湾だけにいる動物とか、台湾だけにいる鳥とか、
はい、
台湾だけにいる蝶々とか、そういうのたくさんいるんですよ。で、これがまあね、貴重な存在であるっていうことと、まあ、あとね、こう中には結構絶滅寸前になってしまってるようなものもいるので、こういったものを、ね、知ってもらうことも重要だなと思って、今回ね、私と家内をこのキャラクター化して、私はクマになってるんですけど、
はい、
で家内はキョンって動物になってるんですけどね、
はい、
キョンとクマになって、私と家内が表紙に出てますので、
はい、
それもちょっと見ていただけたらいいなと思ってます。
はい、ぜひぜひ皆さんねチェックしていただきたいと思います。台湾エクスペース、お送りしてきました。ここまでのお相手は台湾在住の片倉よしみさんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。